祈ります。天地万物の作り主、生ける誠の神様、9月最後の日曜日、愛する兄弟たち姉妹たちと共に礼拝に参加することができますことを感謝いたします。先週は委員の方たちの良い準備と一同の祈り協力によって教会カンファレンスが開かれ、そこで私たちは率直に語り合い、また子どもたちも一同の喜びに加わって祝福された時を共有することができました。このことを心から感謝いたします。あなたからいただいたこの大きな恵みを、会に参加することができなかった方々とも分かち合うことができますように、今後の私たちの歩みを導いてください。神様、教会に連なる一人一人の兄弟たち姉妹たちのために祈ります。先週藤井清久兄弟が愛するお母様を天に送られて悲しみのうちにありますが、どうか兄弟の上にあなたの恵みが与えられますように、慰めがありますように祈ります。孤独な人、不安や悩みを抱えている人々をあなたが日々慰め支えてくださいますように祈ります。特にお年を召されて教会に通うことが困難になった人々や病床にある方々をお守りください。洗礼を受けたいと願っている友がありますが、どうかこの方をあなたが支え導いて恵みのうちにその時を迎えることができますようにお願いいたします。道を求めつつある友を助け、若き人々には人生の明確な目標をお示しくださいますように、旅行中の友の旅路の安全をお守りください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りくださいますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みが今週も豊かでありますように祈ります。神様、拉致問題に関わる衝撃や疑惑、悲しみや嘆きがまだ私たちの国ではわだかまっています。しかし歴史の歯車を後戻りさせることだけはありませんように、どうかあなたが冷静な心を私たちにお与えくださいますように祈ります。あなたはすべてのものから、最悪のものからさえも善を生まれさせることができ、またそれを望まれるということを私たちは信じています。私たちの過ちや失敗もまた虚しくはならないということを信じています。どうか私たちをあなたの平和の器として用い、憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、疑惑のあるところに信頼を、 絶望のあるところに希望をもたらすものとしてくださいますようにお願いいたします。神様、一方ではアメリカによるイラク攻撃が近いというニュースや、パレスチナにおける憎しみと報復の際限のない悪循環の報道によって、全世界は今かつてないほど戦争の不安に覆われています。どうか私たちの世界を憐れんでください。私たちの世界にアメリカの平和ではなく、キリストの平和をお与えください。責任ある人々にこのような悪循環を断ち切る勇気と知恵を与えてくださいますように切に祈ります。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、私たち一同に新しい信仰と希望と愛をお与えくださいますように、貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。月に一度は十戒についてお話をすることにしています。今日がその日にあたっておりまして、先ほど十戒の中の第六戒を読みました。たったあれだけの言葉でありまして、礼拝に読まれる聖書としては誠に短くて、私はこのままでいいのかという気持ちに一瞬襲われましたが、しかしあの言葉について今日はご一緒に考えたいと思います。殺してはならない。でこの言葉、この戒めには厄介な問題がつきまとっています。と言いますのは、旧約聖書を読みますと誰にでもすぐ分かることですけれども、死刑とか戦争とか、あるいは仇討ちとか、そういう殺しですね、殺しを大幅に容認しているからです。場合によってはその人を殺すことを賛美しているような言葉さえ旧約聖書の中にはあります。サウルは千を打ち殺し、ダビデは万を打ち殺した、そう言って国民は、イスラエルの国民はダビデが大変強い英雄であることを称えました。それなどは一つの印だと思います。ある研究者が第6回に使われているその殺すという言葉ですね、この言葉の旧約聖書における用語法を詳しく調べました。そしてこの言葉はある特定の殺害行為に限って用いられていると、そういうことを明らかにしました。でつまり第6回は全ての殺人行為を禁じているわけではない。例えば個人的な恨みによる恣意的な殺害とかですね、あるいは共同体の生活を脅かす反共同体的な殺人、そういうものだけを禁じているんだというのです。だからその共同体を守るためならば、例えば悪いことをした人を死刑に処するということも正当化されるわけですね。それから人をわざと撃って、故意に撃って死なせた者は必ず死刑に処せられる。これは出エジプト記の21章にある言葉ですけれども、そういうふうに、人を殺すことが全て禁じられるというのではないというわけなんです。戦争も同様です。で、これが大体旧約聖書の中に流れている基本的な考え方ですね。そして第4世紀以降、キリスト教化されたヨーロッパはおおむねこの生き方に従いました。 キリスト教的ヨーロッパと後に呼ばれるようになりますけれども、この社会を守るためには十字軍のような戦争もこれは正当化される、あるいは魔女狩りという恐ろしい話が中世にありましたが、魔女を根絶するためにはその疑いのある人たちを火炙りにするということなども正当化されました。で、この考え方が今日まで続いていると私は思います。しかし今日私たちはイエスに注目したい、そのヨーロッパ、キリスト教的ヨーロッパと呼ばれている西洋の伝統に従うというのでもなく、旧約聖書の伝統に従うというのでもなく、イエスに従いたい、そのつもりでこれからご一緒に考えたいと思うんですが、でこのイエスという方は第6回の意味を新しく掘り起こした人だと思います。さっき後の方で読んだマタイによる福音書の5章の21節以下がそれですね。あなた方も聞いている通り、殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。こういう言葉です。で、ここでイエスは要するに殺人という行為になって外に現れる前に、それを生み出す根っこのようなものが人の心の中にあると、そのことを指摘しているんです。で、それこそが問題である。で、このようにして彼は根っこに迫るという、やり方をいつでもなさいました。根っこのことをラテン語でラディックスと言いますが、そこから英語のラディカルという言葉が出てきたわけですけれども、ラディカルっていうのは普通急進的とか極端なとかっていうそういう意味に受け取られるんですけれども、もともとは根っこに迫って掘り下げると、物事を根っこまでよく考え直すと、そういう意味を持っています。その意味でイエスは常にラディカルでした。根っこに迫って考えた。で、例えばマルコの福音書の15章の19節にはこう書いてあります。悪意、殺意、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、悪行などは心から出てくる。それが人を汚す。で、心の中にある問題、そこからあらゆる悪が生じてくる。だから外に現れた行為だけを問題にしてもダメだ。その心の中にある根っこを問題にしなければいけないというのがイエスのお考えであったと思います。ハイデルベルク信仰問答というのがありまして、これは非常にスタンダードといいましょうか、キリスト教のことにプロテスタントの信仰を丁寧に問答形式で書いたものですが、宗教改革後しばらく経ってから表されたものですね。で、それが第6回が一体何を私たちに求めているのかという問いに答えるような形でこう書いています。神は、これは問いの106っていうところですが、妬み、憎しみ、怒り、復讐心のような殺人の根を憎んでおられる。で、これはイエスのおっしゃってることと同じですね。で、この問答集はイエスの教えを忠実に受け止めていると思います。またこう書いています。それを積極的な面で展開するわけですけれども、 以下引用ですが、自分の隣人を自分自身のように愛し、忍耐、平和、寛容、慈愛、親切を示し、その人への危害をできうる限り防ぎ、敵に対してさえ善を行うこと、これが神様の御心であるというんですね。でこれは心の中の殺人の根を神様は憎んでいらっしゃるということを積極的に言い換えた、言葉だと思います。でこういったことを踏まえた上で、私は今日は殺すなという神の命令に、抵触する、触れる、それに逆らう行為は一体どういうものであるかということを、考えてみたいと思います。具体的に、でそして今日の状況の中で、その問題を考えてみたいと思います。でその点で大変参考になる本がありまして、スイスの神学者でカール・バルトという人がおりましたが、でこの人が、教会教義学という膨大な本を書いて、その中に、創造について書いた部分があります。第3巻で、そこに神様がお作りになった世界という、そういう観点からキリスト教倫理の問題を包括的に取り扱っています。その一番最初のところで第6回に基づいてこう書いています。以下引用ですが、人間の命は自分の命も他者の命も神のものである。それは神が与えられたもの、貸してくださったもの、また神の恵みである。それゆえに命は畏敬されねばならず、畏敬されねばならぬがゆえに、またあらゆる不尊な否定や抹殺から保護されなければならない。以上引用です。人間の命は神のものだ、神の貸与だ、また神の恵みだ。だから命というものは畏敬されなければならない。それゆえにそれを否定したり抹殺したりしてはいけないと、こういう命題ですね。ご存知のアルバート・シュバイツァーは第一次世界大戦の激烈な殺し合いを見た後で、今人類は新しい命の見方を必要としている、そういうふうに考えまして、徹底的に考えて生命への畏敬という考え方を打ち出しました。でこれは何かアフリカでオゴエ川っていう川のほとりで医療活動をしていた時ですけれども、船に乗って川を遡っていく途中でカバの群れを見た。おかしなことにそれカバだったんですが、カバが水面にこう鼻の穴を出して何頭か息をしている。それを見て突然心の中にひらめくんですね。命っていうものは尊いものだ、命っていうものは畏敬しなければいけないものだ。でこれは直感です。神学的な理由づけっていうのはないんです。直感です。生命への畏敬だから、彼はそれ以後肺や蚊も殺しませんでした。網戸を作りまして、肺や蚊が入ってくるとそこを開けて外へ追い出して、手のひらでひらひらやってですね、これは白十字の野村先生が、しばらくシュバイツァーの下で医療活動をお手伝いされたことがあって、人間シュバイツァーっていう本をお書きになりましたけれども、そういうところなんかにも出てくる話です。決して殺さなかった。一匹の虫も殺さず、 一本の花も倒らず、一枚の葉もちぎらない、生きとし生けるものの命を大切にする、そこから我々は出発しなければいけないというのが芝居さんの思想でした。生命への畏敬というのです。で、バルトはその生命への畏敬という言葉をそのまま借用します。それはその通りだ。しかし芝居さんの場合は直感的なひらめきによっていきなりそれが出てくると。神学者というものはやっぱり聖書に基づいて、あるいはイエスに導かれて、そこのところをちゃんと考えた上で、生命の畏敬というならばそれをちゃんと理由づけないといけないのではないかと、彼はそう言いまして、シュワイツァーのようにいきなり生命への畏敬というのを持ち出すんじゃなくて、神から与えられた命である、私の命も人の命も、だからそれを尊ばなければいけないし守らなければいけない、そういうふうに根拠づけたわけですね。そういうわけですから、この神学者は第6回を原理主義的に受け取るということはしませんでした。人間の命というものは絶対的な価値なんだから、何が何でも守らなければならないとは言わないんです。そこのところに少し足りないと感じる方々もいらっしゃるかもしれません。人間の命っていうものは神様から貸し与えられている命であって、それ自体が絶対的な価値だというふうには彼は考えない。だから例えばイエスが神様の御心に従って自らの命を捨てられたように、場合によってはどうしても必要な場合には自分の命を、あるいは他者の命を断念するということもあり得ると彼は言います。それを彼は限界状況と呼んでいます。で、どのような場合が限界状況にあたるのか、で、それを彼は詳しく考えました。徹底的に考え抜きました。で、それをさっきの本の中に書いているわけですけれども、例えば自殺の問題に関して、そこには限界状況はあるだろうか、それから堕胎の問題ですね、安楽死の問題、正当防衛の問題、死刑の問題、そして最後に戦争の問題で、こういった具体的な諸問題を取り上げて、原則的にはこうだと、それはそういうことをやってはいけないと、しかし限界状況というものがあって、その場合には許される。例えば妊娠中の母親が、非常に重い病気にかかった場合、赤ちゃんを産むと母親の命が危ない、そういう場合ですね。で、こういう場合に、もちろんそのお母さんが自分の命を犠牲にしてでも赤ちゃんを産みたいというふうに考えて決断したならば、その決断は尊重しなければいけないけれども、しかしその家族の他の子どもたちとか夫とか家族全員のことをよく考えて、仕方がないと、非常に悲しいけれども赤ちゃんの命をこの際は諦めなければならないと、そういうふうに決断したならば、それは認めなければいけない、それは限界状況であると、そういうふうに言うんですね。そういうことをいろいろなケースに即して彼は考えました。今から半世紀も前に書かれたものでありますし、もう古いと いうところも場合によってはあるんです。全部が今日にも通用するというわけではありません。実はこのような問題に関する部分を翻訳したのは私でありまして、キリスト教倫理という本に、新書版の本になっておりますけれども、それは未だに売れています。もっとも私のところには印税は来ませんが、教文館なんかに行きますと、いまだに十何版とか二十版とかって書いて並べてあります。でということは、いまだに必要とされているということでしょう。そういう問題についてよく考えることが必要だということでしょう。その意味で今日的な意味を失ってはいないと思います。で、基本線は私は今日でも立派に通用すると思っています。で、こういうところに書かれていることなんかを参考にしながら、考えたいんですが、しかし今日は全ての問題について語る時間はもちろんありませんし、で、私たちにとって緊急な問題だけをここで最後に取り上げたいと思います。それは戦争です。昨年9月11日のあのテロ事件がありましてから、世界には戦争の危機が迫っています。ブッシュ大統領という人は熱心なクリスチャンと言われています。で、この大統領がテロ撲滅ということを大義名分に掲げて、悪の枢軸3つの国の名前を挙げましたが、イラクとイランと北朝鮮で、この悪の枢軸を形成している国々を先制攻撃をしてぶっ潰すと、そういうことを考えています。北朝鮮は少し後回しにした方がいいという判断なんでしょう。この頃はあまり言いませんが、イランも少し後回しにされているらしい。一番悪いのはイラクだから、で、これは先制攻撃すると。で、今あそこの近くの海にアメリカ海軍の巨大な航空母艦が浮かんでいて、すぐにでも攻撃ができるような体制にあります。それからクウェートにはアメリカ軍がすでに何万人か展開しています。すぐにでも戦争が始まるかもしれない。で、もちろんアメリカにも理性的な人々がいて、その人たちの論説が時々紹介されて私たちは心を打たれますが、で、しかし理性的な人々の声は、その戦争だ戦争だと言って拳を張り上げている人たちの声にかき消されるような、傾向があります。で、一番気になるのは保守的ないくつかのキリスト教会の教派ですね。南部の保守的な教派はこの正義の戦争を是認しているようです。それにブッシュ大統領は支えられているわけでしょう。で、テロは反社会的な無差別殺人であって、これは第6回に違反する。しかしテロを撲滅するための戦争は、人間社会の自由と正義と平和を守るための正義の戦争であるというわけであります。で、皆さんも多分疑問に思われるでしょうが、そんなふうに簡単に正義の戦争ということができるでしょうか。で、昔から正義の戦争というのはキリスト教倫理の大問題の一つでした。いろんな神学者が正義の戦争はあり得るかという問題を論じました。そして従来はそれはあり得るというのが一般的な回答でした。例えば、独立を脅かす外敵が攻め込んできた場合に独立闘争 独立戦争を戦う。これは正義の戦争であるということに、その場合はなるわけですね。それからさっき申しましたカール・バルトという神学者ですが、あのバルトは、絶対平和主義というものに反対でありまして、絶対平和主義というのがパシフィズムというのがあって、絶対に戦争はしない、戦争自体が悪であるという立場ですね。でそういう考え方には賛成をしませんで、場合によっては戦争もやむを得ない場合があるということをあの本の中で書いているんです。で彼自身ナチスの時代に全てのキリスト教徒は銃を取ってナチスと戦うべきだと、そういったことさえあります。ですからその時点で彼は正義の戦争というものはあり得るという考えでした。しかしその本の終わりの方で、その戦争について論じた箇所の終わりの方でですね、彼は正義の戦争というものをがあり得るという考えに非常に大きな疑問符をつけるようになっています。その理由は一つは広島です。広島長崎の原子爆弾です。あの本は1951年に書かれたものですが、ですからヨーロッパの神学者たちにとって6年前に原子爆弾が実際に日本で落とされて無数の人々が死に、そして苦しんだという事実を知っていました。でそのことを考えに入れると、正義の戦争ということを簡単に言うことはもうできない時代になってきたのではないかということになってきたんだと思います。限界状況ということを簡単に言うということはもうできないのではないか。で私はそう思います。正義の戦争があり得るということを、理屈としてはそういう場合があり得るということは分かりますけれども、正義の戦争ということを簡単に言うわけにいかない、そしてこれは限界状況だっていうことも簡単には言えない、そういう時代の中に私たちは今います。広島長崎はもちろんですけれども、ABC 兵器というものが今人類の手の中にあります。 A はアトムですから核兵器ですね。 B はバイオ、生物兵器と呼ばれるものです。 C はケミカルですから化学兵器ですね、毒ガスとかサリンとかそういうものです。今各国がそれを所有しています。で、そういうものが開発されて人類の手に、収まっているような時代に一旦戦争が起こると、無数の市民が無差別に殺されます。これは広島で実証されました。それから湾岸戦争の時にはアメリカ軍が劣化ウラン弾というのを使ったんですね。劣化ウランというのは、ウラニウムからできているもので放射能を持っています。で質量が非常に重いものですから、それを仕込んだ砲弾を敵の戦車に向かって撃ち込むと、熱い鉄板でも撃ち抜くことができると。でそういう理由で劣化ウラン弾を大量に使いました。ところがその跡が大変でありまして、その残留放射能で、もちろん敵のイラク兵も死んだけれども、従軍したアメリカ軍の兵士たちが大勢その障害に悩んでいます。 これなんかもその一つの例ですね。それから少し古いんですが、ベトナムでアメリカ軍はジャングルの中に潜むあのベトコンをやっつけるために枯葉剤というものを一面に撒きました。そしてその中に含まれている強烈なダイオキシンの影響を受けて生まれてくる子どもたちにひどいあの障害を持って生まれてくる子どもたちが多いということがすぐに分かりました。あのベトちゃんドクちゃんというあの子ども、ソーセージ双子の子どもですね、あの背中でつながっていたんでしょうか、日本に来てその分離手術を受けられましたが、それは何もベトちゃんドクちゃんだけじゃない、たくさんの障害を持った子どもたちが生まれてきました。ですから無数の市民が無差別に殺戮されるばかりではなくて、将来の世代にまで及ぶ深刻な影響が残る、今はそういう時代です。地球そのもの、下手をすれば地球そのものがダメになるかもしれない、命そのものが根底から脅かされる、今はそういう時代です。そういう時代に正義の戦争というのはあり得るでしょうか。そしてこの戦争に限ってはこれは限界状況であるというようなことを簡単に言えるでしょうか。で、私は今あの メノナイトとかアーミッシュとかクエーカーとかいう小さな教派の人たちがアメリカにいますが、もともとヨーロッパで生まれたものですけれども、イエスの教えを誠実に受け止めて絶対平和主義というものを唱えています。あの戦争には行きませんし兵役も拒否します。そういう人たちです。大多数のアメリカ人からは何か今の時代に間違って生まれてきた人たちじゃないかというような目で見られているらしいんですけれども、で私は今この人たちの考えていることがよくわかります。このような時代に一旦戦争が始まれば将来の世代にまで及ぶ深刻な影響が残る、無差別にたくさんの人々が殺される、そういう戦争になってしまう、そういう時代に正義の戦争というのはありえないのではないか。私は今限りなく絶対平和主義に近づきつつあります。祈ります。神様、戦争の危機が迫っていることを私たちみんなが感じています。どうか私たちの世界を憐れんで、そのように愚かなことを次第で英知を集めて平和な話し合いを続けることができますように、あなたの憐れみを切に祈ります。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の469番。